広報北名古屋、令和6年10月号、ナンバー223。今月の表紙は、市民活動センター、ニューベースがいよいよオープン。DIY ワークショップでは、競争が形になることを実感。思いのあふれるセンターに、ぜひ遊びに来てください。の、活動の様子のポスターです。市の人口世帯数、9月1日現在、総人口85,903人、前月よりマイナス12人、男性42,865人、マイナス20人、女性43,038人、プラス8人、世帯数38,636世帯、プラス17世帯。市役所の業務案内。開庁時間、午前8時30分から午後5時15分。平庁日、土曜日曜祝日休日、12月29日から1月3日までの年末年始。窓口延長、東庁舎。第2第4金曜日、午後7時30分まで。内容、戸籍、住民票などの証明発行、印鑑登録。ハザードマップを確認しよう。市ホームページ防災マップの打水洪水地震のハザードマップはこちらから QR コードがあります。災害情報がメールで届く。登録すると市から防災、気象、地震などの情報が配信されます。QR コードがあります。LINE でつながろう。友達追加すると、市から随時大切な情報をお届け、QR コードがあります。スマホで広報北名古屋、町色、まずアプリをダウンロード、QR コードがあります。コンテンツ、今月の内容、トピックス、市民活動センター、ミューベース、グランドオープン、行財政改革などの進捗状況について3ページ。共に進める公共交通4ページ。人事行政の運営状況をお知らせします。8ページ。児童手当制度が変わります。10ページ。住宅火災が多発しています。市の介護保険の運営状況をお知らせします。11ページ、令和7年度児童クラブ利用申し込み受付、高等学校等就学助成金、12ページ、木造住宅耐震改修無料相談、愛知県の最低賃金が改正されます。13ページ、フードドライブ開催します。14ページ、オクトーバーラン&ウォーク2024に参加しませんか？ 10 月の納税環境美化表彰、市のゴミ量、15ページ。今月のカレンダー、今月の納付、休日診療、公共施設などの連絡先、16ページ。母子保健事業、成人保健事業、子ども子育て、教育に関する相談、18ページ。子育て支援センター、子育て情報、子育て広場、19ページ。包括便り、エンジョイ改装法、20ページ。昭和日常新聞、10月号、21ページ。暮らしの情報、催し、22ページ。暮らしの情報、講座、23ページ。暮らしの情報、募集、24ページ。暮らしの情報、お知らせ、24ページ。障害者、福祉に関する相談、暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談、28ページ。フォトレポ、フォトとレポート、29ページ。食会さんのおすすめレシピ、公共施設利用抽選会、市内の交通事故、窃盗犯発生状況、 編集後期30ページ、市民記者レポートハンズ31ページ、市民活動センターニューベースグラウンドオープン、行財政改革などの進捗状況について3ページ、出会い、つながり、高め合う、ワクワク生まれる、競争のまちづくり拠点がオープン。ミューベース、2024年10月1日火曜、グラウンドオープン。公式インスタグラムアカウントで、競争空間のワクワクを共有。アットマーク、mubase.kitanagoya QR コードがあります。北名古屋市市民活動センターミューベース名古屋芸術大学アートスクエア文化勤労会館3階市民参加でアイディアを寄せ合い作り上げた気軽にご利用いただける多機能型市民活動センターです。行財政改革などの進捗状況について、市民説明会資料ができました。市ホームページ及び下記の窓口にて資料をご覧いただけます。市役所、東西庁舎総合案内、名古屋芸術大学アートスクエア、資料についてご意見、ご質問がありましたら、10月11日金曜までに次の1または2のどちらかの方法で提出してください。1、雨季二次元コードから入力フォームに進み、必要事項を記入してください。2、意見用紙を記入し、上記の窓口へ提出してください。意見用紙は市ホームページまたは上記窓口で入手できます。いただきましたご意見、ご質問については、市の考え方を市ホームページや市民説明会などでご報告します。意見提出用の QR コードがあります。これまで進めてきました行財政改革などの進捗状況や、来年度以降の取り組み予定などについて、市長が皆さんにご報告します。参加申し込み方法などは、市ホームページまたは広報9月号をご覧ください。時、11月2日土曜午後2時から、所、総合体育館多目的ホール、定員300人。事前申し込み制。市民説明会の参加申し込みは、雨季二次元コードからできます。10月11日金曜まで。参加申し込み用の QR コードがあります。各自利用、市民説明会において、就学前のお子さんを対象に無料の託児を行います。先着10人、10月11日金曜まで。託児申し込み用の QR コードがあります。共に住める公共交通4ページ。問い合わせ、まちづくり推進課。行楽の秋がやってきました。秋は、紅葉の秋、食欲の秋、スポーツの秋など、お出かけしやすい季節です。そのお出かけに欠かせないのがマイカーですが、公共交通でお出かけしながら、これからの公共交通について、考えてみませんか。私たちの移動を支える市内の公共交通をまとめて紹介。鉄道、名鉄犬山線、特徴、短時間で多くの人を輸送可能。西原駅は1日約2万人。徳重名古屋芸大駅は1日約1万人が乗降します。会社、名古屋鉄道株式会社。メモ、利用者数は、名鉄は全駅で276駅あり、令和6年9月現在、西原駅は15位、徳重名古屋芸大駅は30位です。 国土交通省国土政策局令和5年度自転車駐車場西ある駅徳重名古屋芸大駅上尾台駅周辺特徴駅利用者のための自転車駐車場室内駐輪場やロック式は有料が多いですがその分監視カメラや常駐する人の目によって盗難のリスクを大幅に下げています。会社民間事業者公益財団法人自転車駐車場整備センター北名古屋市メモ西ある駅西自転車駐車場西ある駅東口自転車駐車場の利用率は65%から70%程度一時利用定期利用ともに十分に空きがあります。西ある駅に無料駐車場はありません。路線バス西ある駅名古屋空港線西ある駅エアポートウォーク名古屋空港線特徴西ある駅から名古屋空港鳥山町を運行鉄道駅と空港を結ぶ2路線のバスです。会社名鉄バス株式会社メモ西ある駅からエアポートウォークまでは大人は片道360円、子供は半額で行くことができます。広報掲載時現在コミュニティバス市内循環バス北バス朝郵便5路線昼便5路線特徴市内の買い物や通院に加え通勤通学も可能な限りカバー路線バス以外の地区を中心に運行しています。会社葵交通株式会社委託運行メモたくさんの企業の方々にご支援をいただいているラッピングバスは実は全国的な先進事例として県内外問わずたくさんの問い合わせをいただいています。タクシー名鉄タクシー富士タクシー特徴ドアトゥードアでの送迎や行きたい時間に行きたい場所へ行くことができます。会社名鉄西武交通株式会社配車センター電話 21-3295 株式会社富士タクシーサービス配車センター電話 052-502-1155 メモタクシーは走れば走るほど時間がかかればかかるほど料金が加算される仕組みだけと思われがちですが、会社によっては定額運賃サービスもあります。詳しくは各会社にお問い合わせください。このままでは運転手がいなくなる。バスもタクシーも慢性的な運転手不足の状況で年々減少し続けており、働き方改革の関連の法改正によって、運転手の労働時間の上限の規制、2024年問題も重なったことで、バスの減便やタクシーの配車が困難、電話がつながらない、タクシーが来ないになっています。特に雨の日の公共交通利用者は、一時的に集中することから、バスの満車により乗車ができなかったり、タクシーの配車がさらに困難になったりしています。利用したいタイミングは皆一緒ですが、一時的なニーズのためにバスやタクシーの車両を増やすことは、バス会社やタクシー会社の経営からすれば無理難題と言えます。タクシー運転手の推移の折れ線グラフと車両数の棒グラフがあります。公共交通は必要ですか？人々がどのような目的で どのような移動手段を用いて移動したかなどを調べるパーソントリップ調査、平成23年調査の結果を見ると、市では約 57% の人が移動手段として自動車を選択しています。日常生活でマイカーを利用する割合が高く、公共交通の利用率が少ないことがわかります。北名古屋市公共交通割合。平成23年度、鉄道 11.1%、バス 0.1%、自動車 57.0%、二輪車、自転車含む 14.9%、徒歩 16.2%、不明 0.7%、中京都市圏パーソントリップ調査、発生量の代表交通手段より集計。公共交通の利用者が少ないと、交通事業者の利益が減少し、公共交通のサービスの低下につながり、利便性が低下します。そして利用者がさらに減少するという連鎖的な悪循環に陥る恐れがあります。そのような状況が続けば、この地域から公共交通サービスそのものがなくなってしまうかもしれません。悪循環、公共交通の負のスパイラル。公共交通利用者の減少が公共事業者の利益の減少につながり、公共交通サービスの低下を招く。それが公共交通利用者の減少につながり、という循環型。マイカー利用者もいつか訪れる免許返納、マイカーがない生活について考えてみませんか？マイカーは遠出はもちろん、近所のコンビニにも365日24時間自分の好きなタイミングで荷物も積んで移動可能ですが、高齢者による自動車事故が社会問題化しており、運転免許証の返納も話題になっています。今自分で運転している人も、いつまでも元気に運転できれば幸いですが、そうではありません。高齢化が進む中で、公共交通手段の確保は大きな課題となっています。免許を返納すると、荷物は手で持って移動か、持てるかな。バスの運転手はお手伝いができません。荷物を持ってバスの乗り降りが大変なら、タクシーをご利用ください。タクシーを呼ばなきゃ、電話がつながらない、来てほしい時間は無理。バス停の場所を調べなきゃ、帰りの時間も忘れずに、行きたい場所にバスが走っていない、1時間待ちか。マイカーは自分の好きなタイミングで移動ができますが、バスやタクシーは他者にハンドルを任せるため、時間を合わせないといけなくなります。またバスはバス停まで移動する必要があり、運行ダイヤに合わせる分、料金は割安です。タクシーはドアトゥードア、自宅の玄関から行き先の入り口までの移動が可能で、乗降のお手伝いが可能ですが、料金は割高になります。免許返納により、都合の良いマイカー利用から他社に時間を合わせることになります。でもそれは仕方のないことです。残念ながら不便と感じるのは、マイカーと比べるからです。マイカーと比べて、ちょっと不便な公共交通ですが、明日の街と私たちの移動を支えるために、共に進める地域公共交通会議。公共交通の利用者や運転手が減少する中、その存続は交通事業者の努力だけでは限界があります。また、行政がすべての公共交通を公費で維持することはできません。そこで地域、交通事業者、行政がそれぞれの立場を尊重しながら、持続可能でより良い公共交通を 競争、デザインしていくことが求められています。地域公共交通会議、運行事業者、名古屋鉄道株式会社、名鉄バス株式会社、あおり交通株式会社、株式会社富士タクシーサービス、名鉄西部交通株式会社、公益財団、自転車駐車場整備センターなど、行政、学識経験者、市役所、運輸局、県、道路管理者、警察、大学教授など、地域、商工会、女性の会、心身障害者福祉協会、社会福祉協議会、老人クラブ連合会、一般社団法人、ママライフ、デザイン研究所など、今までは北バスを走らせるための会議、これからは鉄道駅を中心に市内にバス、タクシー、自転車、駐車場を含め地域の公共交通をどのように存続させるかを話し合い決める会議。現在、デマンド交通やライドシェア、バスの自動運転など新たな公共交通のスタイルが誕生しています。地域公共交通会議では、公共交通の現状とニーズを踏まえ、新たな公共交通も視野に入れながら、交通事業者、地域、行政が膝を突き合わせて、地域公共交通計画を策定しています。公共交通についてのご意見をお聞かせください。地域公共交通計画の参考として、より良い公共交通を実現していくため、皆さんのご意見をお待ちしています。募集期間、10月1日火曜から20日日曜。QR コードがあります。
人事行政の運営状況をお知らせします。8ページ。問い合わせ人事課。人事行政の公平性や透明性を高めるため、職員の給与、勤務条件、福利厚生などの状況を公表しています。その主な内容をお知らせします。職員の任免及び職員数に関する状況。1、
職員採用の状況。
令和6年4月1日現在、競争試験等令和4年度、事務職、男性6、女性2、合計8、看護保健職、男性女性とも0、保育職、男性0、女性5、合計5、学芸員、男性1、女性0、合計1、合計の合計、男性7、女性7、合計14、令和5年度、事務職、男性8、女性9、合計17、看護、保健職、男性0、女性2、合計2、保育職、男性0、女性10、合計10、学芸員、男性女性とも0、合計の合計、男性8、女性21、合計29、2. 職員の退職の状況、令和5年度、定年退職0、早期希望退職、傍線、普通退職19、その他退職1、合計20。3. 部門別職員数の状況、各年度4月1日現在、部門、一般行政、令和5年度438、令和6年度431、前年対比増減マイナス7、教育、令和5年度40、令和6年度45、増減プラス5、普通会計、合計、令和5年度478、令和6年度476、増減、マイナス2、 公営企業等、令和5年度38、令和6年度38、プラスマイナスゼロ、合計、令和5年度516、令和6年度514、増減マイナス2、職員の給与の状況、1、人件費の状況、普通会計決算、令和5年度、住民基本台帳人口、令和6年1月1日現在、86,168人、普通会計歳出額、32,672,000円、実質収支、87,362,000円、人件費、48,787,000円、人件費率 15.6、 実質収支は当該年度における剰余金です。人件費には職員共済費、
議員報酬、
市長、副市長、教育長の給与、会計年度任用職員の報酬などが含まれます。2、職員給与費の状況、特別職を除く、令和6年度当初予算、職員数527人、給料187,409,000円、職員手当36,681,000円、期末勤勉手当78,734,000円、合計303,143,000円、一人当たり給与費575,200円、職員数には暫定再任用短時間職員8人、県などからの派遣職員5人を含みます。3、平均給料月額、平均年齢、一般行政職、平均給料月額3,241,180,000円、平均給与月額4,1623,690,000円、平均年齢 43.3、 技能労務職、平均給料月額2,8686,000円、平均給与月額3,2341,300,000円、平均年齢 51.0。 給与とは、給料、基本給に諸手当、通勤手当、扶養手当などを加えたものです。
4、
職員の初任給の状況、令和6年4月1日現在、一般行政職、大学卒、北名古屋市、202,400円、国、196,200円、高校卒、北名古屋市、179,000円、国、166,600円。5、職員の経験年数別平均給料月額の状況、令和6年4月1日現在、一般行政職、大学卒、経験年数10年、279,488円、経験年数15年、311,683円、経験年数20年、362,160円、短大卒、経験年数15年だけですが、293,500円。該当者がいない場合は、当該箇所に数値の記載をしていません。6、職員手当、 期末勤勉手当、退職手当の状況、令和6年4月1日現在、支給の内容、括弧と表示しますのは、暫定再任用職員にかかる支給割合です。職務上の段階、職務の給などによる加算措置があります。期末勤勉手当、期末手当、6月期 1.225 ヶ月分、括弧 0.6875 月分、12月期 1.225 月分、括弧 0.6875 月分、合計 2.450 月分、括弧 1.375 月分、勤勉手当、6月期 1.025 月分、括弧 0.4875 月分、12月期 1.25 月分、括弧 0.4875 月分、合計 2.05 月分、括弧 0.975 月分。国の制度との比較、国と同じです。退職手当、支給率、勤続年数が20年、自己都合の場合は 19.6695 月分、応募定年の場合は 24.586875 月分、勤続25年、自己都合 28.0395 月分、応募定年 33.27075 月分、勤続35年、自己都合39.7575 月分、応募定年 47.709 月分、最高限度、自己都合 47.709 月分、応募定年 47.709 月分、その他加算措置、定年前早期退職特例措置、は2から 45% 加算します。愛知県市町村職員退職手当組合から支給されます。国との比較は同じです。7、特別職の報酬などの状況。市長、給料月額781,600円。副市長、72万円。教育長、
674,500円。
期末手当、支給割合、6月期は 1.7 月分、12月期 1.7 月分、合計 3.4 月分。議長、報酬月額525,000円、副議長470,000円、議員431,000円。期末手当、支給割合、6月期 1.7 月分、12月 1.7 月分、合計 3.4 月分。職員の勤務時間その他の勤務条件の状況。1、職員の勤務時間標準的なもの。1週間の勤務時間
38時間45分。
開始時間8時30分、終了時間17時15分、休憩時間12時から13時。2、主な休暇の種類、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、出産、忌引など、介護休暇など。3、育児休業などの状況、令和5年度、新たに育児休業を取得した者、男性5、女性14、合計19、前年度から引き続いている者、男性0、女性13、合計13、部分休業を取得した者、男性2、女性22、合計24、職員の分限及び懲戒処分の状況、 令和5年度、文言処分ゼロ、懲戒処分、免職、停職、減給、戒告、全部ゼロです。職員の服務の状況、営利企業などへの従事許可の状況、令和5年度、会社等の役員等の地位を兼ねる場合、件数ゼロ、自ら営利を目的とする私企業を営む場合、件数2件、報酬を得て事業または事務に従事する場合、件数8件、合計10件、職員の退職管理の状況、令和5年度退職者数、課長級以上2、再就職先、民間企業1、その他団体0、職員の研修の状況、市町村振興協会研修センター、部長、課長、課長補佐、クレーム対応、コーチング、法制執務など、参加人数70、西春日井地区市長職員研修協議会、震災前期後期、一般前期中期後期、新任、現任係長、人数58、市実施研修、メンタルヘルスセミナー、弁護士による法律講座、参加人数84、地域問題研究所など、地域づくりや行政課題をテーマとした市町村ゼミナールなど、参加人数7、合計219、会計年度任用職員を含みます。職員の人事評価の状況、目的、職員の能力実績をより重視した人事管理を行い、処遇等に反映させ、組織の活性化と職員の士気の向上を図る。対象者、全職員、休職、育児休業等の職員を除く。職員の福利及び利益の保護の状況。令和5年度、健康診断、定期健康診断372人、人間ドック、464人、公務災害保障、公務災害5件、通勤災害1件、ご助会補助金額、100トンで3万7000円、定期健康診断、ご助会補助金額は、会計年度任用職員を含みます。北名古屋市公平委員会の業務の状況、令和5年度、勤務条件に関する措置要求の状況ゼロ、不利益処分に関する不服申し立ての状況ゼロ。
児童手当制度が変わります。10ページ。令和6年10月から児童手当の制度が変わります。大きな変更点。1、所得制限が撤廃されます。2、支給範囲が高校生年代18歳年度末まで拡大します。3、第3子以降の支給額が3万円に増額します。4、第 X 子の算定対象児童が大学生相当22歳年度末までに拡大します。5、支給回数が増加します。新たな制度の支給金額。3歳未満、第1子、2子、1万5000円。第3子以降、第3子以降の手当額を増額します。3万円。3歳から高校生年代まで、第1子、2子、1万円。第3子以降、高校生年代まで支給期間を延長し、第3子以降の手当額を増額します。
3万円。所得制限以上、所得上限未満、特例給付。所得制限がなくなるため、特例給付は廃止します。改正に合わせた手続き。以下の方は手続きが必要です。市役所で把握できる制度改正後に支給対象となることが見込まれる方へは、10月上旬までに順次お知らせまたは決定通知をお送りします。該当するはずなのに、10月上旬までにお知らせが届いていない場合、市内にお子さんが住んでおり、市役所が把握していない場合などは、お問い合わせください。児童手当を現在受給していないが、高校生年代までの児童を養育している方。例、高校生年代以上の児童のみ養育している方。現在、所得上限超過のために児童手当を受給していない方など、認定請求の手続きが必要です。現在、児童手当を受給しており、増額することが見込まれる方。例、児童手当を受給し、第 X 市の算定対象となる22歳未満の子を看護・養育している方など、額改定認定請求の手続きが必要です。決定通知が届いた場合で、額にお間違いがない場合は、お手続きは不要です。支給額が変更する期、月。12月支給、10月分から。以上、お知らせした内容へ金額が変わります。改正前は支給回収が年3回でしたが、改正後は年6回へ変更します。そのため、1回あたりの支給額が減ったように見えますが、年単位の支給総額が減ることはありません。2月、6月、10月の支給月は、2月、4月、6月、8月、10月、12月へと変更します。問い合わせ、子育て支援課。住宅火災が多発しています。市の介護保険の運営状況をお知らせします。11ページ。住宅火災が多発しています。問い合わせ、危機管理課。市内において火災が頻繁に発生しており、その原因は火の不始末や電気配線などによるものです。火災を未然に防ぐためにも、次の4つを習慣にし、家庭や地域から恐ろしい火災をなくしましょう。寝タバコは絶対にしない、させない。コンロを使うときは火のそばを離れない。ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。コンセントはホコリを清掃し、不必要なプラグは抜く。図4枚あります。1. 寝タバコ 2. 台所コンロの火 3. ストーブの上に干し物 4. コンセントのタコ配線の様子図終わり。北名古屋市の介護保険の運営状況をお知らせします。問い合わせ高齢福祉課。介護保険制度は市町村が保険者となって運営しており、急速に高齢化が進む中、皆さんの老後の生活を支える重要な制度となっています。今回は令和5年度の介護保険の運営状況をお知らせします。第1号被保険者、65歳以上の方の数。令和4年度末現在、26,009人。令和5年度中増えた人867人。令和5年度中減った人935人。令和5年度末現在25,411人。第1号被保険者、65歳以上の方の保険料収入状況。 特別徴収年金からの納付。標定額10億9916万5800円。収入額10億9916万5800円。収納率 100%。 普通徴収窓口納付口座振替9509万6100円。収入額8563万3299円。収納率 90%。 合計11億9426万1900円。収入額11億8479万9099円。収納率 99.2%。 要介護度別認定者の数、では5年度末、人数と割合の順に読んでいきます。要支援1659人、 18.2%。 要支援2550人、 15.2%。 要介護1727人、20.1%。 要介護2、507人、 14%。 要介護3、424人、 11.7%。 要介護4、453人、 12.5%。 要介護5、301人、 8.3%。 計3621人、100%。 なお、令和4年度末は3418人でした。保険給付費の支出内訳、支給額割合の順に読んでいきます。居宅介護予防サービス費、29億6603万2104円。割合 56.1%。地域密着型介護予防サービス費、4億2683万2440円、 8.0%。 施設サービス費、16億5137万6534円、 31.2%。 審査支払い事務費、311万5267円、 0.1%。 高額介護、介護予防サービス費、1億3016万1861円、 2.5%。 高額医療合算介護サービス費、2094万6567円、 0.4%。 特定入所者介護予防サービス費、8995万449円、 1.7%。 合計52億8841万5222円、100%。 割合は小数点以下第1位まで表示しています。地域支援事業費の支出内訳、地域支援事業費は介護状態にならないよう予防するための事業経費です。区分支給額割合の順に読んでいきます。介護予防生活支援サービス事業費、支給額1億726万6415円、割合 41.8%。 一般介護予防事業費、797万8309円、 3.1%。 包括的支援事業、任意事業費、 1億4120万7972円55%。審査支払い事務費20万3523円0.1%、合計2億5665万6219円100%。問い合わせ高齢福祉課。令和7年度児童クラブ利用申し込み受付、高等学校等就学助成金12ページ。令和7年度児童クラブ利用申し込み受付。児童クラブでは、保護者が仕事等の事情で昼間家庭にいない児童に適切な遊びや集団生活の場を提供しています。今回の受付対象は、新小学1年から6年生までの令和7年4月利用開始の方です。申請書の配布、10月1日火曜から、各児童クラブ及び子育て支援課東庁舎。申し込み、時以下の申し込み受付期間。申し込み受付期間までに申し込みできない方は、令和7年2月28日金曜までに随時受付を行いますので、各児童クラブにお問い合わせください。ところ、各児童クラブ申し込み受付期間、11月18日月曜から29日金曜、午後1時30分から7時、土日祝日は除きます。申し込みは予約制です。事前に電話などで利用する児童クラブへ連絡をお願いします。児童クラブ名、場所、電話番号の順にお伝えしていきます。死活児童クラブ、場所、死活小学校内、電話 21-1810、死活東児童クラブ、死活東小学校内、23-6233、死活西児童クラブ、死活西小学校内、23-6618、死活南児童クラブ、死活南小学校内、22-2395、死活北児童クラブ、死活北小学校内、22-7351、西春児童クラブ、風と光子供の国内、22-1222、五条児童クラブ、五条小学校内、24-5644、鴨田児童クラブ、鴨田小学校内、25-3266、栗島児童クラブ、栗島小学校内、24-2221、白木児童クラブ、白木小学校内、22-4601。令和7年度放課後子ども教室利用申し込み受付。放課後子ども教室では、放課後の児童の安全安心な居場所づくりとともに、学習活動支援を市内全小学校で行っています。新小学3年生から6年生までの方は、令和7年4月利用開始の児童クラブ申し込みと同時に、放課後子ども教室にも申し込みができます。放課後子ども教室のみ申し込みの方は、子育て支援課東庁舎へお越しください。問い合わせ、子育て支援課。高等学校等就学助成金。高等学校などに在籍する生徒の保護者の皆さんの経済的負担を軽減するため、就学助成金を交付します。対象者、基準日、10月1日に市内に住所を有し、高等学校などに在学する生徒を持ち、以下の所得基準に該当する保護者。区分、所得基準、助成金額の順にお伝えしていきます。区分1、所得基準、 生活保護受給世帯の方、令和6年度の市町村民税所得割が非課税の方、助成金額年額国公立1万円、私立1万円。区分2、1に該当する場合を除き、保護者全員を対象に、令和6年度市町村民税課税所得額、課税標準額に、100分の6を乗じた額から、市町村民税の調整控除額を控除した額の合計額が15万4500円未満の方。国公立はなし、私立1万円。なお、政令指定都市の場合、市町村民税の調整控除額は、課税標準額×0.06引く市民税の調整控除額×4分の3。所得基準額は保護者全員の合算額です。対象校、高等学校、中等教育学校、後期課程、高等専門学校、専修学校、高等課程。助成金額年1万円。申請方法、10月1日火曜から11月30日土曜に申請書類に必要事項を記入、在学している高等学校などで証明を受け、学校教育課東庁舎へ持参。土日祝日を除きます。持参の場合は11月29日まで、または郵送してください。郵送の場合は11月30日までの消印有効。申請書類、高等学校等就学助成金交付申請書、振込先口座通帳の写し、口座番号と名義が確認できるもの。なお、令和6年1月1日時点で、市内に保護者の住民登録がない場合は、別途、市町村民税課税証明書の提出が必要です。申請書は市ホームページ、または学校教育課でお受け取りください。問い合わせ、学校教育課。木造住宅耐震改修無料相談。愛知県の最低賃金が改正されます。13ページ。木造住宅耐震改修無料相談。問い合わせ施設管理課。市では大地震に備え、住宅の耐震化を進めるため、様々な取り組みを行っています。この相談事業は、専門家による改修相談です。相談員である建築士から改修プランなどの提案を受けることができます。ぜひこの機会にご活用ください。時、10月25日金曜午後1時30分から4時30分。ところ、市役所西3階301会議室。募集等数6等先着順。対象、市が実施した木造住宅無料耐震診断を受けたことがある方。市が実施した木造住宅無料診断を受けたことがある方は、以下の補助をご利用できます。令和7年2月末までに診断・工事が完了するもので、契約前に申請されたものに限ります。木造住宅段階的改修費補助。補助額最大60万円、募集数1等、先着順。木造住宅耐震、シェルター費補助。補助額最大25万円、募集数1基、先着順。木造住宅改修工事費補助。詳細は施設管理課まで電話でお問い合わせください。また、こちらもご利用ください。その他の補助事業。非木造住宅耐震診断費用。対象、昭和56年5月31日以前に着工された非木造住宅。括弧、鉄筋コンクリート造り、鉄骨造りなどの戸建て、 長屋、共同住宅、併用住宅で貸し屋も含む。建物規模、戸建て、戸建て以外の場合はご相談ください。補助額最大9万円、募集数1棟。ブロック塀など除去費用。対象、市の定める北名古屋市地域防災計画で定められた避難所などへ至る経路に面するブロック塀などであること。指定箇所の詳細はお問い合わせください。道路からの高さが1メートル以上のもので、礎石像の部分が60センチメートル以上のもの。工事契約前に申請され、令和7年2月末までに撤去工事が完了するもの。補助額。撤去に要した費用と、撤去したブロック塀などの延長に、1メートルあたり1万円を乗じて得た額の、いずれか少ない額の3分の2の額で、最大15万円。予算がなくなり次第終了です。愛知県の最低賃金が改正されます。愛知県最低賃金は10月1日から時間額1077円に改正されます。対象、愛知県内の事業所で働くすべての労働者。常用、臨時、派遣、パートアルバイトなどを含む。問い合わせ、名古屋西労働基準監督署、電話 052-481-9533。
フードドライブ開催します。14ページ。10月は食品ロス削減月間です。もったいないをありがとうに、フードドライブ開催します。問い合わせ、環境課。右の図は、令和5年度に行った、組成調査の結果です。食品ロスの割合は、令和4年度よりは減りましたが、それでもまだ 4.1% も可燃ごみに入っています。可燃ごみの処理にはお金がたくさんかかっています。令和6年3月実施のごみの組成調査の結果がグラフになっています。グラフを読み上げます。令和6年3月実施、生ごみ類 71.78%、食品ロス 4.10%、新聞 4.82%、雑誌雑紙 7.22%、段ボール 1.16%、牛乳パック 0.50%、古布 6.40%、プラ容器包装 3.01%、白色トレイ 0.44%、ペットボトル 0.03%、その他資源外 0.55%、食品ロスの数値が 4.10% と多くあります。約 28.22% の資源の混入。食料もお金ももったいない。フードバンク。フードドライブとは、まだ食べられる過程で余っている食料を地域の団体や子ども食堂などへ寄付する活動です。家の中もすっきり、食の支援もできて一石二鳥です。日時、10月27日日曜、午前9時から正午、雨天決行、場所、ピアゴ西春店、弥勒寺西1丁目、108番地、協力団体、名古屋芸術大学学生、北名古屋市女性の会、ピアゴ西春店、フードバンク愛知、民生委員の皆さん、名古屋芸術大学伊藤玲奈さん3年生、長岡千里さん3年生のフードドライブのポスターが2枚掲載されています。同時開催、おむつ&キャットフードドライブ。こんなことはないでしょうか。うちの子のおむつがサイズアウトしてしまった。うちの猫ちゃんに買っておいたキャットフードが余ってしまった。その状況、市が解決します。せっかくなら、誰かに有効活用してほしいですよね。気軽にお持ち込みください。 おむつ、回収できるもの、未使用品の子供用に限る。活用方法、各保育園備蓄用、児童の緊急時用。キャットフード、回収できるもの、未開封、賞味期限が切れていないもの。活用方法、地域猫活動者への支援。オクトーバーラン&ウォーク2024に参加しませんか？10月の納税、環境美化表彰、市のゴミ量、15ページ。オクトーバーラン&ウォーク2024に参加しませんか？問い合わせ、スポーツ課。オクトーバーラン&ウォーク2024は、スマホアプリを利用して、個人ランキングや全国ふるさと対抗ランキングなど、様々なランキング形式で、競いながら、歩く、走るを楽しむ、全国の自治体参加型のオンラインイベントです。詳細は、上記二次元コードから、公式ホームページをご覧ください。QR コードが記載されています。時、10月1日火曜から31日木曜。種目、ウォークの部、ランの部。参加方法、ウォークの部は、スポーツタウンウォーカーアプリ。ランニングの部は、立ったアプリをダウンロードする必要があります。参加手順の詳細は、各部の参加ガイドをご確認ください。ウォークの部の参加ガイドとランの部の参加ガイドの QR コードがそれぞれ記載されています。納税納付のお知らせ、問い合わせ収納課、納期限10月31日木曜、試験民税普通徴収第3期、国民健康保険税第4期、介護保険料第4期、後期高齢者医療保険料第4期、納付方法、納付場所、市役所、東庁舎、西庁舎、納付書に記載されている金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ、口座振替、指定口座から口座振替日に引き落とし、事前に金融機関へ申請が必要です。エルタックスを利用した納付、介護保険料、後期高齢者医療保険料は対象外です。詳細は市のホームページなどでご確認ください。QR コードが記載されています。納期内納付をお願いします。令和6年度環境美化協力者表彰受賞。長年にわたり自主的かつ継続して、地域で環境美化に関わる奉仕活動を行っていただいている5人に感謝状を贈呈しました。写真、左から、松永末隆さん、伊藤隆義さん、市長、山本海地さん、後藤正文さん、大野茂さん。表彰を受けた5人の方が感謝状を持って人を囲んだ写真が、掲載されています。令和6年8月分のゴミ量、可燃ゴミ117万10キログラム、前年同月からマイナス13万2200キログラム、不燃粗大ゴミ5万7620キログラム、マイナス3290キログラム、1人1日あたりのゴミ量461グラム、マイナス49グラム、ゴミ処理経費2455万2600円、マイナス270万9800円。総ゴミ量とは、括弧可燃プラス不燃プラス粗大括弧閉じ割る人口割るその月の日数で算出。令和6年度累計、総ゴミ量643万8510キログラム。前年との増減、マイナス25万9320キログラム、1人1日あたりのゴミ量、490グラム、マイナス18グラム、ゴミ処理経費、1億2877万200円、マイナス518万6400円。 総ごみ量の計算方法、括弧、可燃足す、不燃足す、粗大、括弧閉じ、割る、人口割る、該当月までの日数で算出。今年度の目標数値、496g。今月のカレンダー、今月の納付、休日診療、公共施設などの連絡先、16ページ。今月の納付、保育料、児童クラブ利用料、10月分、振替日、10月7日月曜、振替ができるよう預貯金額の確認をお願いします。問い合わせ、保育課、子育て支援課。名古屋高速道路16号一宮線リフレッシュ工事、通行止め期間、11月2日土曜午前0時から11月11日月曜午前0時、通行止め区間、16号一宮線南行き、一宮中入り口から、清洲ジャンクション間、閉鎖する出入り口、西原入り口、一宮東入り口、一宮中入り口、一宮インターチェンジ、名神から名古屋高速への連絡路、春日出口、一宮西原出口、問い合わせ、名古屋高速お客様センター、電話 052-919-3200、午前9時から午後7時、工事期間中は終日受付、QR コードが記載されています。休日診療。救急病院をご紹介します。救急医療情報センター、電話 81-1133、愛知救急医療ガイド、www.qq.pref.aichi.jp/発熱、咳など、呼吸器症状。春日呼吸器病院。電話 052-400-7111。外科、一般的な救急診療。最終管病院。電話 056821-0811。歯科、受付時間、9時30分から11時30分。10月6日日曜、堺歯科口腔外科医院。電話 052-401-1182 清洲市。10月13日日曜、水の歯科クリニック。電話 056890-5880 北名古屋市。10月14日月曜祝日、紀藤西市場歯科医院。電話 052-400-0770 清洲市。10月20日日曜、青葉ファミリー歯科子供歯科。電話 056854-2203 北名古屋市。10月27日日曜、紀藤歯科医院。電話 052-400-3056 清洲市。11月3日日曜祝日、駅前歯科。電話 056825-2000 北名古屋市。急遽変更となる場合がありますので、当番医または西名古屋医師会歯科医師会ホームページでご確認の上お出かけください。公共施設などの連絡先、市役所西庁舎東庁舎 22-1111、 名古屋芸術大学アートスクエア文化勤労会館 25-5111、 図書館昭和日常博物館、歴史民俗資料館 25-3600、 健康ドーム 23-7006、 健康ドーム子育て支援センター 22-0212、 保健センター 23-4000、 総合体育館 24-0661、 総合福祉センター萌の丘 26-2888、社会福祉協議会本所 25-8500、 東子育て支援センター 26-7763、 西子育て支援センター 25-5155、 南子育て支援センター 22-5677 児童センターキラリ 27-3370 ファミリーサポートセンター 22-7601 母子保健事業、成人保健事業、子ども・子育て・教育に関する相談18ページ母子保健事業、成人保健事業ところ健康ドーム問い合わせ保健センター。対象となる子やご家族が体調不良及び集団感染しやすい病気にかかっている場合やその恐れがある場合は検診の受診をお控えください。また対象の日に来られないときは保健センターまでご連絡ください。乳幼児検診虫歯予防教室の所要時間は1時間30分から2時間ほどです。問診票は健やか手帳内にあります。4ヶ月、10ヶ月、1歳6ヶ月検診は受付時間を変更しています。検診相談名、対象となるお子さん、実施日、受付時間、その他の順に読み上げます。母子健康手帳発行、10月9日水曜、30日水曜、受付時間10時から10時15分、発行15分程度、持ち物、妊娠届出書、マイナンバーカード、ない方は通知カード及び本人確認のできる運転免許証など、4ヶ月時検診、離乳食講習会入門編、令和6年6月1日から10日生まれの子さんは、10月18日金曜、13時から13時15分受付、令和6年6月11日から20日生まれの子さんは10月18日金曜13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル。10ヶ月時検診、令和5年12月1日から10日生まれの子さんは10月22日火曜13時から13時15分受付。令和5年12月11日から20日生まれの子さんは10月22日火曜13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル。1歳6ヶ月時検診、令和5年3月1日から11日生まれの子さんは10月4日金曜13時から13時15分受付。令和5年3月12日から20日生まれの子さんは10月4日金曜13時25分から13時40分受付。令和5年3月21日から29日生まれの子さんは10月25日金曜13時から13時15分受付。令和5年3月30日から4月10日生まれの子さんは10月25日金曜13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳児虫歯予防教室。令和4年9月1日から10日生まれの子さんは、10月3日木曜、9時から9時15分受付。令和4年9月11日から20日生まれの子さんは、10月3日木曜、9時20分から9時35分受付。令和4年9月21日から30日生まれの子さんは、10月3日木曜、9時40分から9時55分受付。令和4年10月1日から10日生まれの子さんは、11月7日木曜、9時から9時15分受付。令和4年、10月11日から20日生まれの子さんは、11月7日木曜、9時20分から9時35分受付。令和4年、10月21日から31日生まれの子さんは、11月7日木曜、9時40分から9時55分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳6ヶ月時虫歯予防教室。令和4年4月1日から10日生まれの子さんは、10月17日木曜9時から9時15分受付。令和4年4月11日から20日生まれの子さんは、10月17日木曜9時20分から9時35分受付。令和4年4月21日から30日生まれの子さんは、10月17日木曜9時40分から9時55分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。3歳児検診、 当日目の屈折検査を実施します。令和3年8月19日から31日生まれの子さんは10月10日木曜12時45分から13時10分受付、令和3年9月1日から10日生まれの子さんは10月10日木曜13時20分から13時45分受付、令和3年9月11日から20日生まれの子さんは10月24日木曜12時45分から13時10分受付、令和3年9月21日から28日生まれの子さんは10月24日木曜13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、視力、聴力検査結果表、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本、靴袋。視力、聴力の検査は自宅で行ってきてください。育児相談、栄養相談、予約不要。母乳相談、随時電話予約制。10月23日水曜、9時15分から10時45分受付。持ち物、母子健康手帳、バスタオル、身体測定のみの方は母子健康手帳は不要です。母乳相談は電話にて随時予約を受け付けております。発達相談、電話予約制。ご希望の方はお問い合わせください。成人健康相談、心の健康相談、10月2日水曜、14時から15時受付。内容、健康相談、栄養相談、心の相談、血圧測定、尿検査、検診結果説明。子供、子育て、教育に関する相談。相談名、相談方法、時、ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。子育てコンシェルジュ、前日までに予約必要。妊婦や0歳から未就学児の保護者のニーズに合わせた各種案内や相談。相談方法、電話面談、月曜から金曜、9時から16時、東庁舎子育て支援課。月曜から金曜、9時30分から16時、西子育て支援センター、児童センターキラリ内、電話 25-5155。子育て相談、面談は予約制。電話面談、月曜から金曜、9時から16時、保健師、保育士による相談、電話面談、言語聴覚士による発達相談、面談、電話 22-5151。家庭教育相談、いじめや不登校などの家庭教育上の悩みを持つ児童や生徒、保護者などの相談に応じます。電話、月曜から金曜、9時から16時、県教育委員会愛知の学び推進課。電話、052-961-0900。教育相談、小中学生のいじめや不登校など、学校教育に関する悩みなどの相談に応じます。電話、面談、月から金曜、9時から16時、教育支援センターパレット、図書館内、電話 24-4152。保護士による相談、薬物乱用、非行、家庭内暴力、引きこもり、不登校の相談に保護士が応じます。電話、面談、月水金、10時から16時、祝休日は除く。西春日井厚生保護サポートセンター東庁舎。電話 080-2648-0809。 児童虐待相談。児童虐待ではと思われることがあったらすぐにご相談ください。電話面談。休日夜間対応課、児童相談所虐待対応ダイヤル、電話189。愛知県中央児童障害者相談センター、電話 052-961-7250、または市役所子ども家庭課、電話 22-1111。子ども家庭110番、県では子どもについての悩みをお持ちの方の相談に応じます。子ども本人の悩みの相談にも応じます。電話面談、月から金曜、9時から17時、子ども家庭110番、電話 052-953-4152。 家庭児童相談、 電話、面談、月から金曜、8時30分から17時15分、子ども家庭課東庁舎、母子、父子、自立支援相談、電話、面談、月曜から金曜、9時から17時、子ども家庭課東庁舎、子ども、若者、総合相談、電話、面談、月曜から金曜、8時30分から17時15分、子ども家庭課東庁舎、子育て支援センター、子育て情報、子育て広場、19ページ。子育て支援センター、子育て情報、子育てに関する詳しい情報は、北名古屋子育てポータルサイトをご覧ください。QR コードが記載されています。赤ちゃんタイム、10月9日水曜、午後1時30分から3時、所、東子育て支援センター。内容、親子触れ合い遊び、育児相談、子育て中の先輩ママとの交流会、身体測定など。対象、1歳前までの乳児とその保護者、妊婦。はじめましての会、10月23日水曜、午後1時30分から3時、所、西子育て支援センター。内容、交流会、親子触れ合い遊び、育児相談など。対象、子育て支援センターを初めて利用する親子、妊婦。子育てクラブ、秋クール、予約制。時、所。東子育て支援センター、10月24日から11月28日の毎週木曜日、午前10時から11時30分。11月7日木曜は除く。西子育て支援センター、10月29日から11月26日の毎週火曜日、午前10時から11時30分。内容、わらべ歌遊び、散歩、親子遊びなど。対象、市内在住の令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれの幼児とその保護者。申し込み、10月3日木曜、午後1時から開催場所の各子育て支援センターで電話でお申し込みいただけます。2つの子育て支援センターから一箇所を選択してお申し込みください。なお、申し込み多数の場合により、締め切らさせていただく場合があります。お知らせ、利用時間について、子育てクラブ実施日の午前は、対象外の親子の利用時間は、午前10時15分までとなっております。ご協力お願いします。午後は通常通り、東子育て支援センター、子育てクラブ、10月24日から11月28日の毎週木曜日、11月7日木曜は除く、西子育て支援センター、子育てクラブ、10月29日から11月26日の毎週火曜日、子育て広場77、中高生の笑顔あふれる児童館、梶ヶ一式児童館、梶ヶ一式児童館には、中高生専用の部屋があります。卓球台はもちろん、課題をするための机と椅子、そして漫画や小説も揃っています。また、カードゲーム、ボードゲームも豊富です。この部屋は、中高生が居心地よく過ごせたらと思い設けました。各グループが30分ごとに予約をします。自分たちの番が来るまでは、小学生と卓球をしたり、サッカーをして遊んでくれます。児童館は自分たちの時間を大切にしながら、年齢の違う子供たちとも関わり合える場所。ぜひ活用してみてください。問い合わせ、NPO 法人、子育てネットワーク、あすなろ梶ヶ一式児童館。電話、21-4002。中高生も交え、小学生も楽しそうに遊んでいる写真が2枚掲載されています。写真説明終わり。
包括だより、エンジョイ回想法、20ページ。包括だより、地域包括支援センターは、高齢者の方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための相談窓口です。様々な催しも実施しています。お住まいの地区外の催しにも参加可能です。対象、介護をしている方、ご本人、介護者の交流、カタルーム、 10月3日木曜午前10時から11時、西部南地域包括支援センター。介護者のは、10月25日金曜午後1時30分から2時30分、西部北地域包括支援センター。認知症介護者交流会、10月11日金曜午前10時から正午、最終館病院大会議室東側、参加費200円。くつろぎホーム、10月3日木曜午後2時30分から3時30分、東部地域包括支援センター。相談会や研修会などの催し、主催、催し、時、定員、ところの順に読みます。西部南、介護予防、体を痛めないストレッチ、10月17日木曜午前10時から11時、10人程度、西部南地域包括支援センター、西部北、眠る角には福来たる、睡眠について考えよう、10月23日水曜午前10時から11時、15人程度、西部北地域包括支援センター、中部、ごまで健康、11月20日水曜午後2時から3時、20人、最終館病院東館1階会議室、東部、転倒予防教室、10月10日木曜午後1時30分から2時30分、30人、総合福祉センター、萌えの丘2階、申し込み問い合わせ、西部南、電話 54-5571、西部北、電話 54-1113、中部、電話 21-1733、東部、電話 27-2751、エンジョイ回想法。回想法で、今日用、徴用と、今日行く、教育を増やしましょう。市内在住、65歳以上の方なら、どなたでも参加できます。思い出ふれあい事業、回想法スクール、昔の遊びを楽しもう。申し込み、10月18日まで。時、10月21日から12月2日、毎週月曜日、全6回。なお、11月4日は祝日のためお休み。午後1時30分から2時30分。ところ、むつ市中央公民館。子供の頃はどんな遊びをしましたか？ちょっと思い出して遊んでみませんか？回想法スクール卒業生の会、大同窓会、生き生き隊、秋の合同会、申し込み、10月18日まで、時、10月29日火曜、午前11時30分から午後3時、ところ、健康ドームアリーナ、持ち物、上履き、汗拭きタオル、水分補給用飲み物、生き生き体も、これから生き生き体になりたい方も、みんなで楽しい時間を過ごしましょう。申し込み問い合わせ、電話 24-5337 回想法センターへお電話ください。地域のつながりを考える講演会。発見、地域、医療、介護の力、私らしい暮らしのために。10月26日土曜午後1時30分から3時30分、会場午後1時。名古屋芸術大学アートスクエア大ホール。内容、第1部、基調講演、講師、日本福祉大学中央福祉専門学校、校長、長岩義文氏。第2部、座談会、市民によるトークリレー、座長、伊吹のクリニック院長、東勝義氏。定員500人程度。申し込み不要。問い合わせ、高齢福祉課。詳細はこちら。 QR コードがあります。昭和日常新聞10月号21ページ。あの日、あの頃の出来事、昭和日常新聞。昭和日常新聞とは昭和時代の出来事とそれに関連する博物館資料から当時の思い出を振り返るコラムです。発行元、昭和日常博物館。通称、東京オリンピック第18回オリンピック競技大会。今年の夏には、パリ2024オリンピックが開催された。日本では2回のオリンピックが開催されている。東京で2度、2021年、令和3年と、1964年、昭和39年である。ここでは後者に触れる。10月10日から24日までの15日間にわたり、93の国、地域から参加した5133人の選手が20競技、163種目を競った。東京オリンピックでは、柔道やバレーボールが正式種目に加わり、柔道は日本が3階級を制覇、女子バレーボールは東洋の魔女と呼ばれた日本チームが金メダルを獲得した。多くの日本人にとって鮮烈に記憶に残る出来事だった。当時、テレビはかなり普及していたが、白黒テレビがもっぱらで、このオリンピックをきっかけにカラーテレビを購入された方も多いと聞く。東京オリンピックを成立させるために、様々な参助、協賛が行われた。メダルと貯金箱は、第18回の東京大会を記念して配られたもので、メダルはテレビを購入するともらえ、貯金箱は銀行の記念品として配られたようである。この他にもオリンピックを記念した商品が数多く発売され、配布された。コインや切手などを当時購入し、今でも大切に保管している方も多い。写真6枚。オリンピックのポスター。学習雑誌の付録のオリンピックゲーム。記念メダル、記念貯金箱、記念タバコ、記念マッチ、写真終わり。図書館昭和日常博物館の今月の休館日、10月1日火曜、7日月曜、15日火曜、21日月曜、28日月曜、31日木曜。土曜日の図書館、お話し会、10月12日土曜午前11時から、演者、図書館員。10月19日土曜午前11時から、演者、朗読クラブ、一歩。10月26日土曜午前11時から、演者、お話しグループ、コキュポット。サンデーロードショー。10月20日日曜午後1時30分からベラのワンダフルホーム95分ブックリサイクル図書館や家庭で不要になった本や雑誌を無償で市民の方に配布します。11月2日土曜午前9時から午後3時図書館2階会議室1内容1人10冊までご家庭で不要になった図書、おおむね5年以内に出版されたものがありましたら、随時図書館へお持ちください。ただし、雑誌や百科事典、参考書、ブックリサイクルで以前配布された本はご遠慮ください。児童書、絵本、児童向け雑誌、付録の配布はありません。暮らしの情報、催し、22ページ。第56回北名古屋健康ウォーキング。10月27日日曜午前9時から、受付午前8時30分から8時45分、雨天中止。名古屋芸術大学アートスクエア。内容、郷中巡り懐かしき路地コース。対象、5.5km を歩く体力があり健康な方。幼児や小学校低学年児は保護者同伴。持ち物、タオル、 水分補給の飲み物、スタンプウォーキングのウォーキングカード、当日お渡しも可能。主催、北名古屋健康ウォーキング実行委員会。なお、ウォーキング中の負傷は応急手当までとし、その後の責任は負いかねます。スタンプウォーキング30回達成賞。ウォーキングカードのスタンプが30個貯まった方は、10月7日月曜から31日木曜に保健センターへご持参ください。30回達成賞の景品、賞状を申請します。問い合わせ、保健センター。クローバーの日。障害者のスポーツ充実のため、総合体育館アリーナ南半面及び多目的ホールを障害を有する方、障害者手帳をお持ちの方に無料開放します。10月19日土曜午前9時から正午。問い合わせ、総合体育館。西春日井地域福祉の店。10月17日木曜から21日月曜午前10時から午後4時。エアポートウォーク名古屋。内容、西春日井地域の障害者施設で作った手芸品、花や野菜の苗、クッキーなどの販売。問い合わせ、尾張中部福祉の森、電話 22-1123。西春ひまわり作業所祭り。10月20日日曜午前9時45分から正午。内容、バザー、模擬店、ゲームコーナー。ところ、問い合わせ、西春ひまわり作業所、電話 24-1118。なお、日用品や新品衣類などを集めています。ご連絡いただければ、職員がお伺いします。萌えの丘、青空市場。10月6日、日曜、午前9時から。総合福祉センター萌えの丘東側。内容、野菜などの販売、なくなり次第終了します。出店していただける方を募集しています。問い合わせ、社会福祉協議会本所。いきいき大学。10月25日、金曜、午後1時30分から3時30分。名古屋芸術大学アートスクエア。内容、講話、西宮島警察署員、演芸、淵上正代歌謡賞。参加費300円、持ち物、出席簿、水色、問い合わせ、高齢福祉課、または老人クラブ連合会。シルバーの日、式典、互助会フェスティバル。10月19日、土曜、午前9時30分から午後2時30分。名古屋芸術大学アートスクエア。内容、警察官による講話、式典、バンド演奏、カラオケクラブの歌唱、コメディーマジック、お楽しみ抽選会、女性部会の手作り小物、触れ合い農園部会が栽培した農作物、コーヒー販売、問い合わせ、シルバー人材センター、電話 21-0810。市内小中学生総合体育館無料開放。アリーナ南半面、10月12日土曜午前9時から正午。多目的ホール、10月12日土曜午前9時から正午。保護者一人も無料です。人数が多い場合は、当日午前8時45分から抽選で優先順を決定します。アリーナは室内用靴をお持ちください。なお、優先者の種目によって利用ができない場合があります。問い合わせ、総合体育館。初めて見ませんか？身近な国際交流、ボランティア、初心者集まれ。10月19日土曜午後1時30分から3時30分。内容、国際交流を進めているボランティアの皆さんに活動の様子を聞いたり、国際交流協会について知っていただく交流サロンです。時間内での出入りは自由です。あなたの持っているものを生かして活動してみませんか？ところ、 コミュニティセンターホール、問い合わせ、市国際交流協会。暮らしの情報、講座、23ページ。引きこもり家族教室、10月25日金曜午後2時から4時、清須市春日老人福祉センター、2階大集会室、内容、講演、引きこもりの理解について、講師、原田豊、鳥取県立精神保健福祉センター、家族交流会、対象、引きこもり状態にある方のご家族、定員15人程度、申し込み、10月1日火曜から18日金曜に、清須保健所健康支援課心の健康推進グループまで電話、052-401-2100、またはメール、kyosu-hc@pref.aichi.lg.jp で次の1から5を記入。1、件名、引きこもり家族教室及び家族交流会。2、申し込み者氏名、振り仮名。3、申し込み者の年齢。4、居住市町名。5、日中連絡の取れる電話番号。メール申し込みの方には、1週間以内に申し込み確認メールをお送りします。障害学習講座。1、トラベル英会話。海外旅行ですぐに使える英語表現を、交通や宿泊など場面ごとに楽しく身につけます。11月21日木曜、28日木曜、12月5日木曜、午後6時45分から8時45分、全3回、コミュニティセンター会議室1、定員20人、持ち物、筆記用具、参加費1200円、別途教材費450円、講師、JASON FORD ジェイソン・フォード、ハート英会話。2、防災講座。避難生活を送る方の命と健康と暮らしを支え、尊厳を守る活動とは、12月14日土曜午後1時から3時、コミュニティセンターホール、定員30人、参加費400円、講師、佐々木優子、愛知医科大学准教授。申し込み、10月15日火曜までに、先二次元コードから申し込みください。障害学習科、名古屋芸術大学アートスクエア、午前9時から午後5時、窓口でもお申し込みできます。返信用封筒に110円切手を添付し、ご持参ください。二次元コードがあります。1、英会話。2、防災講座。多文化理解講座、地球大気と天気のお話。11月2日土曜午後1時30分から3時、コミュニティセンターホール。内容、気象予報は国境を越え国際協力が不可欠です。私たちが生活する地球は大気に覆われています。そもそも大気とはどのようなものなのでしょうか。また、私たちが毎日接する天気とは、大気とどのような関わりがあり、どうして目まぐるしく変わるのでしょうか。様々な疑問を解決し、天気って面白いと興味を持っていただける内容です。定員40人、申し込み、事前申し込み制、抽選制、10月4日金曜から22日火曜に二次元コードもしくは電話で市国際交流協会へお申し込みください。抽選結果は10月25日金曜までにご連絡します。あ、二次元コードがあります。心の健康づくり講座。あなたと周りの大切な人の心の健康について考えてみませんか？仕事、学校での人間関係、介護や育児などのストレスを感じている方、悩みを抱える人の力になりたい方は、ぜひご参加ください。 10月28日月曜午後1時30分から3時30分、健康ドーム研修室。内容、心の健康や不調のサイン、ストレスとの付き合い方、悩みを抱える人への関わり方の技法。講師、古井由美子氏、臨床心理士、公認心理士。対象、市内在住の方。定員30人、先着順。申し込み、10月18日金曜までにウェブ予約。ウェブ予約が難しい方は、保健センター、電話 23-4000 へお電話ください。二次元コードがあります。救命講習。西春日広域事務組合消防本部では、もしもの時に役立つ応急手当の方法を皆さんに知っていただくために、AED、自動体外式除細動器の取り扱いを含む救命講習会を開催します。10月27日日曜午前9時15分から午後0時15分、キオス市民センター。内容、普通救命講習1。対象、市内在住、在勤、在学の方。問い合わせ、西春日広域事務組合消防本部消防課、電話 22-4954、平日の午前9時から午後5時、詳しくは二次元コードをご確認ください。二次元コードがあります。ミル・チルドレン、ミル・チル講座、11月8日金曜、15日金曜、29日金曜、午前10時から午後0時30分。内容、保健師、管理栄養士、保育士から学ぶ子育て、孫育てに役立つ講座。児童センター、キラリ、2階ワクワクルーム。対象、市内在住の方。定員20人程度。申し込み、10月8日火曜からファミリーサポートセンター。電話 22-7601 または二次元コードから。託児を希望される方は合わせてお申し込みください。二次元コードがあります。筋萎縮性側索硬化症 ALS 患者家族交流会。1、10月22日火曜午後1時30分から3時30分。2、11月15日金曜午後2時から4時、清須市春日老人福祉センター2階大集会室。内容、1、講演、筋萎縮性側索硬化症について、講師、吉田真理、愛知医科大学加齢医学研究所医師、交流会、医療相談、事前申し込み必要。2、講演、ALS 患者のより良い療養生活のために、講師、藤恵美子、株式会社、七海、看護師、交流会、対象、筋萎縮性側索硬化症の方とご家族など、ご家族のみの参加も可、定員1、2ともに30人程度、先着順。申し込み、1、10月15日火曜までに、2、11月8日金曜までに電話で、清須保健所健康支援課地域保健グループ電話 052-401-2100 へ。愛知障害者職業能力開発校国立県営障害者職業訓練生募集。所在地、豊川市一宮町上新桐33-14。募集科目、1、IT スキル科、2、OA ビジネス科、3、CAD 設計科、4、総合実務科、知的障害者対象、5、就業支援科、精神障害者、発達障害者対象、入校月、訓練期間、1から4の科目、4月、1年、5の科目、1月、3ヶ月。募集期間、10月1日火曜から11月22日金曜。選考方法、筆記試験及び面接試験。選考日、1、2、3、5の科目、12月6日金曜。 4の科目、12月8日、日曜、申し込み、ハローワーク、名古屋、中。暮らしの情報、募集、24ページ。令和6年度、西春日井広域事務組合消防本部、インターンシップ。令和7年2月8日土曜午前8時30分から午後5時、対象、大学、専門学校、高等学校に在籍する消防業務を体験したい者、定員20人程度、募集期間、10月1日火曜から12月13日金曜、必要書類、1、西春日井広域事務組合消防本部インターンシップ申込書、2. 誓約書 3. 決定通知郵送用の返信用封筒申し込み必要書類 1.2 を西春日井広域事務組合ホームページからダウンロードして記入し申し込み先へ直接持参するか郵送で提出申し込み先郵便番号 481-0014 北名古屋市伊勢木狭場15番地、西春日井広域事務組合消防本部消防課、電話 22-4954、平日午前9時から午後5時。その他、障害保険及び賠償責任保険の加入を必須とします。二次元コードがあります。
暮らしの情報、お知らせ、24ページ。全国家計構造調査へのご回答をお願いします。全国家計構造調査は、家計における消費や所得、資産などの実態を明らかにすることを目的とする調査です。10月から11月までの2ヶ月間にわたり、家計における収支や貯蓄、負債、就業状況、住居に関する事項を調査します。インターネット回答では、画面の誘導に従ってスムーズに回答ができ、わからないことがあればチャットで質問ができるなど、大変便利です。基本調査の対象の方が家計簿に記入いただく際には、レシートを撮影することで入力を簡略化する機能も備えています。スマートフォン、タブレット端末にも対応していますので、ぜひご利用ください。詳細は、先二次元コードよりホームページをご確認ください。問い合わせ、政策調整課。二次元コードがあります。レジャー農園利用者募集。レジャー農園に36区画、9月1日現在の空きがあります。10月以降は利用料が半額、1平方メートルあたり100円になります。ただし、来年度継続の際は、通常通り1メートルあたり200円の利用料をお支払いいただきます。1世帯2区画まで利用可能です。この機会に野菜作りを始めてみませんか。先着順で受け付けます。問い合わせ、商工農政課。農業委員会委員。農地利用最適化推進委員の候補者、令和7年3月末日で各委員の任期が満了することに伴い、各委員の候補者を募集します。詳細は10月中旬に市ホームページに掲載する募集要領をご覧ください。問い合わせ、商工農政課。北名古屋健康マイレージにチャレンジしませんか。健康マイレージポイントを貯めることで、県内の協力店で 各種サービスが受けられる優待カード、マイカカードをもらえます。参加者全員に参加証をお渡ししています。健康づくりに取り組んで、健康とお得を手に入れましょう。マイカカードや参加証の交換は一人一回までです。期間、令和7年2月28日まで。対象、市内在住の方、チャレンジシート、保健センターで配布、ホームページからもダウンロードできます。問い合わせ、保健センター。子どもたちの健やかな成長のために、里親になりませんか。10月は里親月間です。愛知県では親の病気、虐待など様々な事情により、家族と離れて暮らす子どもたちをご自分の家庭に迎え、養育していただく里親を募集しています。問い合わせ、愛知県中央児童障害者相談センター、電話052-961-7250。暮らしのレスキューサービスのトラブルに注意。自宅のベランダに蜂の巣ができてしまい、ネットで調べた安そうな害虫駆除業者に駆除を依頼した。すぐに業者が来て蜂の巣を取ってくれたが、通気口の検査や薬剤の散布などを提案され、言われるまま追加の作業をしてもらった結果、高額な料金を請求されてしまった。トラブルに合わないために、極端に価格が安い、安さばかりを強調したサイトや広告には注意しましょう。複数の業者を比較し、料金やサービス内容に納得してから契約しましょう。業者から次々と作業を提案されても、納得できない場合や違和感を覚えたときは、その場で了承せずにきっぱりと断りましょう。緊急時でも焦らず落ち着いて、複数の業者を比較検討しましょう。また、不安だと感じたときは、お気軽に消費生活センターにご相談ください。北名古屋市消費生活センター。毎週火曜から金曜日、受付午後1時から4時、西庁舎1階、内容、資格を持った相談員により、問題解決のためのお手伝い、アドバイスをします。消費者ホットライン。電話188、局番なし。お近くの市町村や都道府県の消費生活センターなどの窓口を案内します。同日祝日を含む。消費者トラブル FAQ サイト。自分でトラブル解決には二次元コードで検索してください。二次元コードがあります。赤い羽共同募金。赤い羽をシンボルとした共同募金運動が10月1日から全国一斉に行われます。全国共通女性テーマ、つながりを絶やさない社会づくり、あなたは一人じゃない、のもと、様々な世代の方への福祉の充実に役立てさせていただきます。皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。北名古屋市共同募金委員会会長、竹谷久美子。母子父子家庭医療費受給者証の再申請について、受給者証の更新申請を行い、 所得超過により非該当になった方で、令和6年度所得、令和5年中の所得が所得制限額未満となり、母子父子家庭医療の受給要件に該当すると思われる方は、11月に再度申請してください。所得制限は、児童扶養手当の所得制限額を準用します。問い合わせ、国保医療課。中小企業の退職金、国がサポートします。中小企業退職金共済中退協制度は、中小企業の事業主が従業員の退職金を計画的に準備できる国の退職金制度です。国からの有利な掛け金助成や税法上の優遇もあり、手数料もかかりません。家族従業員やパートタイマーも加入できます。一部対象外あり。詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ、独立行政法人、勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部、電話03-6907-1234、二次元コードがあります。児童手当の振り込みについて、10月は児童手当支払い月です。支払い日、10月7日月曜、支払い対象月、6から9月分、手当額月額、3歳未満一律15,000円、3歳以上、小学校修了前、第1子、第2子1万円、第3子以降15,000円。中学生、一律1万円。特例給付、一律5,000円。なお、10ページ記載の制度改正は、12月定期支給から適用です。問い合わせ、子育て支援課。令和6年度重点支援臨時給付金、住民税非課税世帯分及び住民税均等割のみ課税世帯分、関係書類の提出はお済みですか？確認書または申請書が届いた世帯は、内容を確認し、必要事項を記入して、添付書類と一緒に10月31日木曜までに提出してください。郵送は当日消印有効。また、世帯の中に令和6年1月2日以降に転入した方がいる場合は、原則申請書が届きません。市ホームページなどで入手の上、提出書類を提出してください。給付金の概要は市ホームページでご確認ください。問い合わせ、重点支援臨時給付金コールセンター、電話 22-1111。農地に関する各種手続き。農地は、大切な農業生産の基盤であり、農地の貸借、売買、開発などには、農地法などにより規制がかけられています。次のような場合には、手続きが必要ですので、ご注意ください。農地を相続した場合は、届出が必要です。農地を農地として売買、贈与、貸し借りをする場合は許可が必要です。農地を農地以外のものに転用する場合は許可または届出が必要です。田んぼを畑にする場合は届出が必要です。問い合わせ、
市農業委員会商工農政課。市内どこでもマイナンバーカードの出張申請サポートを行います。ご指定の場所にスタッフが訪問し、マイナンバーカード申請のお手伝いをします。コールセンターにご連絡いただき、予約をお取りください。コールセンター、電話 080-7134-7819 午前11時から午後4時、同日祝日は除く。設置期間10月31日木曜まで。新規予約受付は10月24日木曜まで。対象、市内在住の方、10月31日木曜まで、午前10時から午後5時、予約時に指定した場所、例、個人宅、公民館など、写真撮影ができる屋内の会場、持ち物、免許証や保険証などの本人確認書類、問い合わせ、市民課。寄付をいただきました。ありがとうございました。株式会社、円蔵様から、開区のために、保育園へ、花の苗880ポットを寄付していただきました。問い合わせ、保育課。西春死活土地株式会社様から、市民活動センター整備事業のために200万円を寄付していただきました。問い合わせ、まちづくり推進課。トラスコ中山株式会社様から市民活動センター管理事業のために寄付していただきました。問い合わせ、政策調整課。特殊詐欺防止用電話機器補助金は終了しました。令和6年度の特殊詐欺防止用電話機器補助金は予算額の上限に達したため受付終了しました。問い合わせ、まちづくり推進課。10月はクリーン排水推進月間。浄化槽協調月間。私たちが日常生活で出す排水は、川や海などの水の汚れの大きな原因となります。生活排水対策や浄化槽の適正管理を徹底しましょう。身近な生活排水対策。食べ残し、飲み残しを減らす。排水口や三角コーナーは水切りネットを使用する。食器や鍋の油汚れはまず新聞紙などで拭き取る。洗剤は適量を使用する。浄化槽維持管理の徹底。浄化槽は法律に基づき年1回以上の清掃、定期的な保守点検。年1回の法定検査をしなければなりません。1、清掃業者、林営工業株式会社、電話 23-0300、株式会社愛北、電話 0587-66-2112、2、保守点検業者、愛知県ウェブサイトから確認できます。3、法定検査機関、愛知県浄化槽協会、電話 052-481-7160、問い合わせ、環境課、収穫期におけるお願い、農耕車両が農作業後に田畑から出た際、道路上に土や石が落ちていることがあります。これらは 歩行者の通行の妨げになり、交通事故の原因にもなるため、大変危険であり、次のことにご協力願います。道路上での安全確保のため、農地で付着した土を落としてから道路を移動してください。落としてしまった場合は、道路の清掃をお願いいたします。刈り取った雑草、野菜くずなどを道路、側溝及び糊面に放置しないでください。通行に影響するほか、腐食による悪臭、犬などによる糞害などの原因となります。問い合わせ、商工農政課、市商工会の税無料相談、11月7日木曜、26日火曜、午後1時30分から4時30分、市商工会館、内容、基調指導、消費税インボイス制度相談、対象、事業所得者、申し込み、予約制、開催日の1ヶ月前から電話で、市商工会、電話、25-0001 へ、衛生組合温水プール、新興スポーツアクアプラザ講座、12月から開始予定の各種講座の申し込みは、10月16日水曜から、新興スポーツアクアプラザのホームページで開始します。申し込みには期限があります。詳細はホームページをご覧ください。問い合わせ、衛生組合温水プール、新興スポーツアクアプラザ、電話 050-8882-6416、二次元コードがあります。行政相談、総務大臣から委嘱を受けた行政相談委員が行政に関するご意見やご要望を受け付け、その解決や実現の促進、行政運営の改善などを図っています。10月17日木曜、午前10時から午後1時、吉津屋死活店1階、行政相談委員、菊谷玲子、町田和義、長谷川元幸、問い合わせ総務課、アルコール等専門相談、10月21日月曜午後2時から4時、清洲保健所、清洲市春日老人福祉センター3階、内容、アルコール問題にお悩みの方やご家族を対象に、精神科医師や主外相談員による個別相談を開催します。お気軽にご相談ください。相談日は事前予約制です。対象、市内在住でアルコールに関する相談を希望するご本人及びご家族など、申し込み、清洲保健所健康支援課心の健康推進グループ、電話 052-401-2100、代表、多重債務無料相談、複数の業者からの借入や借金の返済などでお悩みの方へ、弁護士と消費生活センター相談員による無料相談会を開催します。一人で悩まず相談してください。10月26日土曜、午後0時30分から2時30分、コミュニティセンター、定員3人、予約制、相談時間40分、申し込み、 10月24日木曜午後5時までに商工農政課西庁舎へ。職業適性検査、就職相談。職業適性検査約50分。適性診断システムにより、あなたの職業適性を分析し、相談員が解説を行います。就職相談、予約優先50分。書類選考や面接がうまくいかない方に、相談員がコツの伝授や職場体験の案内をします。10月16日水曜、11月20日水曜、午前10時から午後3時、受付は午後2時まで、社会福祉協議会本所2階小会議室、対象、就職活動中の15から49歳の方と保護者の方、申し込み、名古屋若者サポートステーション、電話 052-700-2396、問い合わせ、商工農政課。
障害者、福祉に関する相談、28ページ。相談名、時、祝、休日は除く、ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。障害者のための就業相談、月曜から金曜、9時から17時、問い合わせ、尾張中部障害者就業生活支援センター、電話 052-908-2540、暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談。相談名、時、祝、休日は除く。ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。弁護士による法律相談、予約制、一組につき30分。10月17日木曜、11月14日木曜、9時から12時。ところ、社会福祉協議会本所相談室。10月24日木曜、9時から12時。ところ、総合福祉センター萌え農家1階支援センター相談室。予約受付はいずれも10月3日木曜から。問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500。なお、予約制の相談については、当月3日、祝、休日などの場合は、翌日以降、最初の平日から受付を開始します。司法書士相談、予約制、一組につき50分。10月15日火曜、13時30分から16時20分。ところ、総合福祉センター萌え農家1階。支援センター相談室。予約受付、10月3日木曜から10月10日木曜。11月5日火曜、13時30分から16時20分。ところ、社会福祉協議会本所相談室。予約受付、10月3日木曜から10月31日木曜。問い合わせ申し込み。社会福祉協議会本所、電話 25-8500。司法書士相談については、受付期間に予約が入らなかった場合は開催しません。不動産取引の悩み事相談、10月17日木曜、13時から16時、問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500。 消費生活相談、火曜から金曜、受付13時から16時、ところ、問い合わせ、申し込み、消費生活センター西庁舎、電話 22-1111、 原則、 お住まいの市町村での受付となります。求人情報提供、職業相談、紹介、月曜から金曜、9時30分から17時、ところ、問い合わせ、申し込み、北名古屋市地域職業相談室、社会福祉協議会、本所内、電話 24-8689、男女共同参画を阻害する権利侵害の相談、予約制、月曜から金曜、8時30分から17時、問い合わせ申し込み、まちづくり推進課西庁舎、市民活動相談、予約制、月曜から金曜、8時30分から17時、問い合わせ申し込み、まちづくり推進課西庁舎、校長相談、市行政一般、予約制、月曜から金曜、9時から17時、問い合わせ申し込み、秘書広報課西庁舎、外国人生活相談、予約制、月曜から金曜、9時から17時、問い合わせ申し込み、国際交流協会西庁舎、電話22-1111。これで暮らしの情報を終わります。フォトレポ、フォトとレポート29ページ。8月15日、戦争を知り、考え、語り継ぐ。戦争が終結してから79回目の終戦記念日を迎えました。戦没者の方々へ、哀悼の意を表するとともに、全市民を挙げて、恒久平和を記念するため、毎年8月15日に、北名古屋市平和記念式典を開催しています。式典では参列者による献花や、千羽鶴の献上のほか、平和の誓いの宣誓や、平和の調べが演奏されました。平和の使者として、広島平和記念式典に参列された、道永祐馬さん、白木中は、私たち中学生にできることは少ないと思います。ですが、戦争を知り、考えることはできます。この平和の使者での経験を生かして、広島での出来事を次の世代に語り継いでいきたいです。と、戦争の経験を風化させない決意を語りました。写真、平和記念式典での道永さんの決意を語る写真を1枚掲載しています。写真説明終わり。8月25日、円滑に支援を行うために、萌えの丘で市社会福祉協議会主催の災害ボランティアセンター協力員養成講座が行われました。災害ボランティアセンターは、被災者の困りごとの把握、整理を行い、ボランティアの募集や、資機材を調整するとともに、被災者の復旧、復興を手伝うボランティアと、支援を必要としている方のマッチング活動を行います。講座では実際の運用を想定して、状況の把握、支援内容の決定、活動内容の報告などの一連の流れをセンター運営者とボランティア活動者に分かれてそれぞれ交代で体験。参加者は何かあった時に少しでも役に立てればと意欲を見せました。写真、災害ボランティア養成講座の活動の写真を掲載しています。写真説明終わり。9月5日、麺作りで地域に貢献。北名古屋麺友会が愛知県から令和6年度ボランティア活動功労者表彰を受け、その報告のため 市長を訪問しました。この表彰は、自主的にボランティア活動を行う個人や団体を称えるもの。盟友会は高齢者や親子を対象とした手打ちうどん作り教室の開催や、地元産の野菜を使用した独自の北名護うどんの開発を通じて、市内の食育や地域福祉に大きく貢献しています。こうした活動が評価され、今回の表彰に至りました。盟友会は、市ボランティア連絡協議会主催のふれあいボランティア祭りにも出展予定。会場で見かけた際には、ぜひ味わってみてください。写真、表彰状を手に、市長と盟友会の皆さんの集合写真を掲載しています。写真説明終わり。9月9日、楽しめフリースタイルダンサー。ダンスチャンネルオールジャパンスーパーキッズダンスコンテスト2024ファイナルに出場する角田理沙さんが大会を前に市長を訪問しました。同大会予選では小学生部門でダンスユニット55-55として出場し、見事優勝。ファイナルへのシード権を獲得しました。見ている人に気持ちを伝えるダンスを心がけているという角田さん。自由に音楽に乗って踊るフリースタイルのダンスを得意としています。ダンスは楽しむことが大事というマインドで、出番の前から踊ることが楽しみでワクワクしているそう。自分のスタイルを出して踊り切りたいと、笑顔で大会への抱負を語ってくれました。写真、市長と墨田さんの写真を掲載しています。写真説明終わり。食会さんのおすすめレシピ、公共施設利用抽選会、市内の交通事故、窃盗犯、発生状況、編集後期、30ページ、食会さんのおすすめレシピ、ボリューム48、鮭のレモン包み、レンジ蒸し、材料2人分、生鮭2切れ、舞茸2分の1袋50グラム、ブロッコリー6房、ミニトマト6個、レモン2分の1個、A、酒大さじ1、ニンニクすりおろし小さじ1、塩小さじ3分の1。作り方、1、舞茸は食べやすい大きさにほぐし、ミニトマトは半分に切る。レモンは2枚薄切りにし、残りは果汁を絞って A と合わせる。2、耐熱皿の上にクッキングシートを2枚用意し、それぞれに生鮭と舞茸、ブロッコリー、ミニトマト、スライスしたレモンを盛り付ける。3、A の調味料を等分にかけ、クッキングシートで包んで、両端をひねる。4、電子レンジ600ワットでそれぞれ3分ずつ加熱する。写真、出来上がりの鮭のレモン包みの写真を掲載しています。写真説明終わり。出展、一般財団法人、日本食生活協会、働き世代のための生活習慣予防より、食会さんからの一言、レモンの酸味やニンニクの香りを利用することで、塩分が控えめでも美味しく食べられます。問い合わせ、北名古屋市食生活改善推進協議会、事務局、保健センター。公共施設利用オンライン抽選。 変更となる場合がありますので、市ホームページをご確認ください。窓口でお支払いの場合、開館日時にご注意ください。施設対象月、受付期間、抽選発表、入金期限の順に読み上げます。総合体育館、1月分、受付期間、10月7日月曜から11日金曜、窓口申請、午前9時から午後5時、抽選発表、10月13日日曜、午前10時、入金期限、10月19日土曜、総合運動広場グラウンドテニスコート1月分、名古屋芸術大学アートスクエア大ホール、令和7年11月分、小ホール展示室展示コーナー、令和7年5月分、上記以外、令和7年2月分、コミュニティセンター西庁舎併設、令和7年2月分、受付期間、11月1日金曜から5日火曜、窓口申請、休館日を除く、午前9時から午後5時、抽選発表、11月7日木曜、午前10時、入金期限、11月13日水曜、窓口入金は休館日を除く、午前9時から午後5時。公共施設利用抽選会、変更となる場合がありますので、市ホームページをご確認ください。施設対象月、受付日時、ところの順に読み上げます。白木天神中学校夜間照明グラウンド、新川東部浄化センターサッカー広場、浸水運動広場11月分、受付日時10月12日土曜午前8時30分から40分、総合体育館大小会議室、学校施設テニスコート体育館11月分、受付日時10月12日土曜午前9時から10分、総合体育館大小会議室。市内の交通事故発生状況、西比谷島警察署調べ、令和6年8月、死亡事故0件0人、累計0件0人、人身事故17件22人、累計153件、185人。物損事故、203件、累計1444件。人身事故数は死亡事故数を含む。市内の窃盗犯発生状況、西比谷島警察署調べ、令和6年8月、侵入等、空き巣忍び込み等6件、累計20件、乗り物等、自転車、自動車、オートバイ等16件、累計83件、非侵入等、車上狙い、部品狙い、ひったくり等15件、累計127件。編集後期、今月もフードドライブが開催されます。今年はおむつとキャットフードドライブも同時開催。子供がすくすく大きくなった。猫の好みが変わって食べなくなった。意外とあるあるです。まだまだ使えるもの、有効活用して環境にちょっといいことしてみませんか。岡野。市民記者レポートハンズ31ページ、ボリューム208。 戦争と原爆の悲劇、広島をめぐって、山田果歩記者、1945年、昭和20年、8月6日、8時15分、広島に一発の原子爆弾が投下された。多くの人々の命が一瞬で奪われ、後遺症や偏見は未だに残り続けている。戦争の惨劇を、原爆の恐ろしさを風化させてしまわないために、北名古屋市では平和都市宣言にのっとり、毎年8月5、6日に市内中学校の代表6名が被爆地広島へと向かう。市民の皆さんが恒久平和への願いを込めて折った千羽の鶴たちは彼らの手により原爆の子の像へ捧げられた。原爆ドーム旧広島県物産陳列館は核兵器の凄まじい威力をそのまま記憶しており、骨組みだけ残った螺旋階段や床に散らばったままの瓦礫から当時の凄惨さが伺える。外装は木々が生い茂り、道はコンクリートで美しく舗装されていてもなお、それを現代と思わせない原爆ドームがそこにあった。平成31年にリニューアルされた広島平和記念資料館は、原爆被害の実相をありのままに伝える。中でも印象に残ったものは、石段に残った人影の現物である。左下部に残っているシミのような黒い影は、銀行開店前に階段に腰掛けていた人が、近距離での原爆炸裂によって座っていた部分のみが黒く影のように残ったのである。この人影が自分の親族のものではないかという申し出が複数のご遺族から寄せられており、影に身内が生きていたことの証明を求めるほど、残された家族の愛の深さと原爆の記録の少なさを肌身で感じた。8月6日、猛暑の中、広島市原爆死没者慰霊式並びに平和記念式が行われた。原爆被爆者遺族をはじめ、平和都市宣言を掲げている市町村の少年少女ら、また各国からもたくさんの参加者が募る。広い会場を埋め尽くすほどの参列者からは、核兵器問題が世界共通の考え直すべき指標であることを改めて思い知らされる。広島平和の歌は戦没者に哀悼の意を捧げるべく、賛美歌を彷彿とさせる美しい音色であった。現在、戦争を経験した世代の平均年齢は85歳を超しており、リアルな声はどんどん少なくなっていっている。いずれ未体験の者たちだけになった際に、いかにして原爆の恐怖や戦争の愚かさを後世に伝えていくのかが今後の課題となるだろう。参加した生徒の声。被爆して亡くなった方にも家族がいて、やり残したことがたくさんあると、実際の遺品から分かった。白木中、道永優馬さん。ネットで見た写真も、実際に見れたことで原爆の威力の凄さを改めて思い知った。西春中、青山健太さん。原爆の放射線による被害の中で、特に紫色の斑点が体に出ている写真が怖かった。熊野中、 畑風花さん。広島に来る前から悲惨なものだと分かっていたが、実際に来て改めて原爆の悲惨さを学べた。くんぱら中、神谷典和さん。平和記念式典で子供代表が訴えた、願うだけでは平和にならないという言葉が一番心に響いた。死活中、尾本春日さん。8時15分の一瞬で、当たり前のことが当たり前じゃなくなることは、すごく悲しく、悔しいこと。天神中、桜井一家さん。写真、生徒らが願いを込めておられた千羽鶴を掲げている写真。原爆ドーム、石段に残った黒い影。資料館での写真4枚を掲載しています。写真説明終わり。広告面、財源確保のため、有料広告を掲載しています。広告の内容に関するお問い合わせは、直接広告主へお願いいたします。5件の広告を紹介します。1、有限会社エクセレントショップ木原。屋根、外壁、雨どい、リフォーム専門店。住まいのお悩み解決します。相談、お見積もり無料。フリーダイヤル 0120-353-981。電話 0568-26-1681。QR コードもあります。ご利用ください。2. 司法書士、松田浩一事務所。相続、贈与、土地、マンションの名義変更、遺言書の作成。相続登記、成年後見、遺言寄付、離婚、抵当権抹消、ご相談ください。初回相談、見積もり無料、完全予約制、西春小学校の西門のすぐ前。予約電話受付時間、月曜から金曜、9時から17時。電話 0568-23-6022。土曜、日曜日も相談できます。ただし、金曜までに要予約。難しい法律をわかりやすくご説明します。わからないことはお気軽にお尋ねください。ホームページもご利用ください。3. 新興スポーツアクアプラザ北名古屋衛生組合温水プール2024年度12月から2月定期教室申請期間のご案内10月16日水曜から10月29日火曜ホームページから申請トレーニング室プール教室他に、小学生英語教室、ラウンドフィットネス、環境学習講座やイベントなど、好評開催中。スマホで簡単検索、QR コードもあります。電話 050-8882-6416。営業時間は、平日9時から21時、日曜祝日、9時から18時、水曜休館、新興スポーツアクアプラザ、検索でどうぞ。4. 弁護士法人心、所属弁護士45名以上、交通事故損害賠償額、行為障害適正等級、過払い金、遺言書、障害年金、無料診断サービス、電話相談、テレビ電話、相談対応。新型コロナウイルス対策実施中。他に、岐阜、名古屋、栄、豊田、東海、津、松坂、東京、大阪の事務所もどうぞ。総合受付、平日9時から21時、土日祝9時から18時受付、夜間、土日祝相談可能、 要予約。フリーダイヤル 0120-240-348。QR コードがあります。ご利用ください。5. 西春日井スイミングスクール。入会キャンペーン実施中。入会金免除。水着、帽子プレゼント。褒める指導で北名古屋市の子供たちの可能性を伸ばします。1ヶ月お試し教室。参加費4回で2000円。10月コース予約受付中。KL スポーツスイミングスクール。42年の実績と信頼。電話0568-25-2922。ホームページ http://nishikasugai.kls.co.jp/。QR コードもご利用ください。これで広告を終わります。編集発行、北名古屋市役所総合政策部秘書広報課。郵便番号481-8531。愛知県北名古屋市西の方清水田15。電話0568-22-1111。ファックス0568-25-1800。ホームページ https://www.city.kitanagoya.lg.jp/。これで広報北名古屋令和6年10月号を終わります。録音は音訳ボランティア、鳩でした。